リサとバヤの SG ラジオ。
皆さんこんにちは。
こんにちは。可愛い子が大好きな SG 運営者のリサです。
ヘアカットにそろそろ行きたいな。SG 館長のバヤです。ハキハキ言ってみた。
もうバヤちゃんの自己紹介に毎回毎回笑ってしまうんだけれど、今回も司会を務めます SG 会員のよしみです。ということで、今回も SG ラジオが始まりました。イエーイ。さあ今回はですね、前回に引き続きメリーさんにお越しいただきました。メリーさん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
前回は、おうち英語を始めたきっかけの一つ DWE についての話を伺ってきました。小学校1年生で卒業されたとのことですが、今回はその卒業後のお話などを聞いていきたいと思っています。さあ、じゃあ早速ですが、卒業後は DWE の卒業後はどんなことをされてきたんでしょうか。
はい、小学校1年生の夏に、たまたま家の近所にあるインターナショナルスクールのサマースクールに参加したのがきっかけで、そのままそのサタデースクールというか土曜日に通うようになりました。で、高学年ぐらいからはもう本当にオンラインレッスンでいいんじゃないかなとかいろいろ思うことはあったんですけど、小学校以外でのびのびと過ごせる環境だったっていうことで、結局小6の最後まで通わせました。
なんか英語目的じゃなくってさ、その学校の外とかで伸び伸びする環境を求めてっていうのがいいよね。
そう、子ども自身もなんかいろんな場所があった方が友達の輪も広がるし、すごく息抜きにもなるしいいよね。
小学校の低学年ぐらいまでは DWE のイベントも行ってたんですけど、それもだんだんと行かなくなって、代わりにっていうわけでもないけど、ヤングアメリカンズに参加したりするようになったんですね。こちらもなんか英語力向上目的っていうわけではないけど、歌ったり踊ったり、とっても楽しんでたし、すごくいい経験になったと思います。
うわ、いえ、来ましたよ。わいえ、私も大好き。
無駄にテンション上がるタイプ、上がるやつ。
そうそうそう。もうあれはだってもう英語じゃないじゃん。もうなんかみんなできることをそこの場で一生懸命やろう、自分大好きになろうっていう感じやん。もう本当に大好き。もう私子供だったら絶対行きたいって思ってるイベントだけど、ね、コロナで亡くなってしまってね、もう死んだ魚のように午後は
関西京都はさ、いつもゴールデンウィーク中にあったじゃない、だからゴールデンウィークの前らへんからもうすごいバヤちゃんテンション上がってて、この YA のために1年間過ごしてきたもう同然みたいな感じのに、コロナになってからなんかもうゴールデンウィーク来るたびにはぁーみたいなになっててアップダウンが激しいよね。
そう、もうマジで残念だし、
でも YA 行ってさ、メリちゃんさ、子供のやつをずっと見てる、
いや、もうずっと外出てた。
仲間や仲間、
なんでそれちょっと違 う,
こう送り迎えして、ちょこっと見て外に出るって感じだったけど、
リサちゃん系だった、まさかの。
そう、私もさ行くけど、行って、おうち英語の友達がそこでこう年に1回 YA をきっかけに、半分同窓会みたいな感じで集まるようになった恒例で、そうだから私も行って喋るけど、それがなかったら確実に別に見ないよね。子供が楽しんだらそれでよくって、私は別に自分の楽しみは別にあるからなんか YA 見なくてもいいかなと思って。バヤちゃんの楽しみ具合すごいからね。
だってね、もうめっちゃさ、こうやって一生懸命こうみんな踊ってるから、こう踊りたくなるやん、こう客席でもさ、こうやってやってる間リサちゃんこうやって反応してね
んで、ね、ただそういうさ、ラジオだけ聞いてる人がさ、わからないさ動作をしないでって言ってるじゃん。
会員特典よ、私のジェスチャーが見れるの。
また言われるよ、バヤちゃんの揺れがひどいって。
DWE 卒業後の目標として、英検を受けるようになって、で、小3の2級までは特に対策もなくて、過去問するぐらいで合格してきたんですけど、準1級からは、例文で丸ごと覚える単熟語っていう単語集の CD をかけ流ししたりとか、 あと、まあ、CNN スチューデント、今 CNN10 になってるのかな、を見たりして、まあ、少し対策らしいこともするようになりました。あと、まあ、学校で英検対策の課外授業っていうのがあって、小5と小6は準1で、中3は1級を見てもらいました。
うん、学校がめちゃくちゃ手厚い印象がする。
英語にすごく力を入れてる学校ではあって、うんまあ、頑張る子はすごく伸びてるのは伸びてますね。そのまあ小学校はともかく、中学校以降ですごくやっぱり頑張ってる子はそういうのを使えば伸びるっていう環境もあるので、これを使うかどうかっていうのもその子次第っていうところはちょっとね。うんうん、まあ、小学校の4年生から学校で課題文を暗唱するタイプのスピーチコンテストがあったっていうこともあって、でまあ、学校以外のコンテストにも参加するようになったんですね。で中学生になってからは、まあ、スピーチの文章とかも自分で考えるっていうタイプの方になったので、自分で考えるようになって、まあ、毎回苦労しながら何とか仕上げて頑張ってスピーチしてましたね。で、まあ、当時は気づかなかったんですけど、高校になってフランス語の暗唱コンテストに参加した時に、暗唱課題が大統領の演説みたいなものやったんですけど、それがその娘のフランス語のレベルからすると語彙とか言い回しとかがすごい難しい内容だったのをちゃんと勉強してから暗唱していて、で自分でも、前よりフランス語が分かるようになったって言ってたんで、まあ、こういった暗唱とかスピーチの練習も実は語学力の向上につながってたんかなとも思いました。
スピコンすごいやってたよね。
うんうんうん
うん、なんかでもスピコンもやっぱ合う合わないがすっごいあるから、うん、なんか周りがやってるからスピコンうちの子もってやらせて、やっぱ親だけがすごく熱心になっちゃって子供が嫌なのにみたいな風になってる子もたくさんいたから、やっぱ好き嫌いが分かれるから、好きな子にとってはすごくモチベが上がるしいいなと思うけど、まあ無理強いはしないでほしいかなと思うよね。うんうんうん、メリちゃんのところは合ってたんだろうからよかったよね。
好きな子は本当にさ、ああいう舞台で喋るの好きだしさ、嫌いな子は本当に苦手だし嫌いやんか。でうちもみんなやってるから、ちょっとスピーチコンテストどうよってこう子供に言ったら、無理拒否却下って言われたからね。
はい、うちはね、そのスピコン自体は学校でやってたっていうのが大きくって、で、まあ、そのつながりでね、他のやつにも出るようになったっていうところがあったと思うんですけどね。で、まあ、おうち英語としては、他には小学校の時は読書と動画視聴がメインで、あと、まあ、オンラインレッスンはスピーキングが下がったなっていう時期に少しやって、まあ、そのうちフェードアウトっていうのがって感じで、うちはなかなか続けられなかったですね。
意外、なんかオンラインもっとしっかり、うん、定期的にやってるのかなと思ったから、がっつりやってないこと知らなかった。フェードアウトっていうのは なんでフェードアウトしたの？
予約をするのがめんどくさく
って。ああ、私タイプや。いやもういやつくづく似てるね、うち
は。2、3タイプかよ。
もう私も予約合戦があるやつはもうね、即繊維喪失して、うんうんうん、もうこうなったらいらんって思ってしまうタイプなんや。
そう。
やっぱりその家その家でこうね、お母さん子供の性格でそれぞれあった方法でやるっていうのが本当に続く秘訣だよね。
本当それ、本当それ。なんかオンラインレッスンの予約合戦がある方がこう燃えるっていう人もいるから、もうそういう人はそういうので頑張ったけど、私はもう絶対担任制、絶対固定枠っていうのを、もう自分の性格が分かりきってるから、そうしないと無理。でもそれに合わせたものをするっていうのがおうち英語のいいとこだし、もう本当にそれぞれでいいよね。
中学生になると、まあ、動画を見てる時間はほとんどなくなって、要所を読む量もすごい減ってきたんですけど、で、中学の1年の終わりからブッククラブを始められたのは本当にいい時期やったなと思ってます。で、ま、中学時代は学校でスピーチの練習とか英検対策とかをしてたんですけど、家で、ま、英語の時間を取ることがやっぱりほとんどなくなってきたんで、すごく不安はありましたね。娘の英語力が年齢的にも安定してたのと、高校から英語コースに入るっていうことが決まってたので、そのまま行ってしまいました。で、なんとか、まあ、英語力がめちゃめちゃ下がるっていうことはなくって、持ちこたえたっていう感じですね。
こう DWE の卒業後の取り組みとか、こう大きくなってからの取り組みっていうのがすごく気になるなっていう、今おうち英語やってる人ってすごく多いと思うんですけど、あ、メリーさんと娘さんはこんな風に進めてこられたんですね。
うん、なんかいろんな人の話もちろん聞くけど、こうやってこう一人がどういう風にしてきたのかなって聞くと、なんかみんな DW 使いましたっていうのは同じでも、もうそれぞれその DW の使い方も違うし、あのその後も全然違うし、やっぱり同じ教材を使ってもそれぞれ全然違うおうち英語の形があるっていうのをすごいよくわかるよね。
本当に本当にそれぞれじゃん。なんか子供の人数もそれだし、お母さんの英語力も、各家庭で違うし、だから本当に聞いてる人たちにもものすごく参考になる。
だからなんかあの DW を使ったからこうなりましたっていうのも安易に信じたらあかんなっていうのも思うよね。うん、だこれだけ違う形があるってことは違う結果もあるってことだから、これを使ったからこうなるとか、これをしたからこうなるっていうのは決してないし、まあ、その参考にはするけども鵜呑みにしないっていうのを、まあ、何事もそうなんだけどっていうのを気をつけたいよね。
うん、もう本当に参考になりました。ちょっとこうオンラインレッスンはあまりしてなかったよとか、そういうなんて言うんだろう、こうなかなか見えないところも聞けてすごい良かったです。うん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ではあのブッククラブに、 SG のブッククラブに参加してくださってるとのことなんですけれども、参加のきっかけって何かありますか？
確かリサちゃんのブログに洋書を読んでみんなで話し合うようなブッククラブしたいなっていう記事が出てたのを見て、で、まあ、もし実現したら参加したいですってコメントしたんですね。うん、で、まあ、結構すぐねリサちゃんが立ち上げてくれて、で娘が中1の終わりからずっとお世話になってきています。で、まあ、本当にちょうど洋書を読む量も減ってきてたし、スピーキングもちょっと落ちてきたかもって思い出した頃だったから、すごくいいタイミングで出会えたと思ってます。
そう、懐かしいね。なんか私さ基本見切り発車じゃないブログとかにさ、こんなんあったらいいな、こんなんあったらいいなっていうのをいつもの思いつきな感じで、ブッククラブもなんかその時ブッククラブっていうとなんか共同購入とかじゃなかったのよ。で、ブッククラブの本を読み合ってディスカッションするとかって全然なくって、でもそれをなんかしたくって、こんなんあったらいいなっていうのを書いてて、でもなんかそんなのなんか認知度もないし、私はやりたいと思ってるけど全然そんな需要なんかないかなと思ってたら、やりたいって言ってくれてる。で、ほなたもう作ろうかなと思って、今続いてるブッククラブが実現したのは本当にメリちゃんのコメントのおかげと言っても過言ではない。本当に、うん、ありがとう。
いや、こちらこそありがとうございます
すごい、ほんまにすごいやん。で、こうやって 外からさ、こうやってさ、アクションを起こしてもらえるとさ、リサちゃんもモチベ上がるじゃんか。で、私みたいにさ、あのリサちゃんに こうしようと思うけどどうって聞かれて、あ、なんでもいいんじゃないみたいなさ、もうそういう返答だとさ、モチベも上がらんやろ。
何言ってもな、いいじゃんしか帰ってこないのよ、この人は。だから、どう思うとかっていうのもほぼ聞かないし、だいたい他の人に聞くよね。だって、ばやちゃん聞いたって何もプラスにならないんだもん、私の。
ちなみに、あの、ブッククラブって最初何人ぐらいからスタートしたんですか？
はい、忘れてます。
初期は多分9人やった気がする。
うん、
あの、うちの娘も含めてね。それがだから今2、30人いるよね。
結構すごいよね。なんかその最初の時になんかやれるだけ集まったわっていう話をリサちゃんがしてて、あ、やっぱりこうやって全国で募ってやらんとそりゃ地域では無理だよねっていう話、その英語を読んでそのテーマについて喋るっていう英語力がある子たちを集めるの、
うん、
はやっぱもう全国単位で集めないと、まあ、無理だし、でも今こうやってさ、Zoom とか Skype とかがあってさ、家でできるからいいよねって話をしたら覚えてる。
そう、あと同じ時にタイミングよくこの人ブッククラブのファシリテーターに合いそうと思った人に出会ったのも大きかったのよね。 そう。で、その人となんか別のところで仕事で出会って、この人めっちゃいいと思って、この人のスキルとか好きなことが生きる形は何だろうって思った時に、ブッククラブのこともぼんやり思いつつ、その人に出会って、あ、これマッチングしたら絶対いいのがあると思って、ブッククラブしたいなっていうのもあったんよ。なんか何でもタイミングやね。でもよかったよかった。困難があったらいいなと思ってたんですっていう風に入ってくれる人がたくさんいるから、なんか実は隠れた需要があったんだなと思って。
結構でもそのブッククラブって外からすると謎なんですよね。何やってるんだろうってところがあるんですけど、実際に参加してみてどうですか、ブッククラブ。
うちの子はもともと本が好きで、まあ、和書も洋書もたくさん読む子だったんですけど、まあ、学年が上がるにつれて、まあ、学校とか部活と勉強とかに時間を取られたりとか、まあ、ゲームとかアニメでアイドルとか、まあ、他の誘惑もいっぱいあるんで、まあ、なかなか本を読むところまでいかなくなってきてて、でそんな中ブッククラブがあるおかげで必ず月1冊は読むっていうので本当に助かってます。
月1回さ、やっぱり読む、最低でも読むっていうのがあるのは、うん、まあ、中学生以上になった時にすごいありがたいよね。
うん、本当ありがたい。なんか
本がいくら好きでもやっぱ読む時間がなくなるから、月1回最低は読むっていうのとかがあると、
うん、
必ずこうペースを崩さずに読める、うん、で、あのブッククラブってさ、すごく本が大好きですっていうタイプの子ばっかりって思われがちなんだけど、意外と本がそんなに好きじゃない、読めるスキルはあるけども好きじゃないっていう子も結構いてて、そういう子たちが友達が読むなら読もうかなっていうきっかけ作りとして、なんか、うん、あの参加希望してくれる人もいてて、でそれのおかげでやっぱ友達、好きな友達ができて、その友達も一緒に喋るし、その本を読んでるから読もうかなっていう風なモチベ作りにもなってるのが、ブッククラブやってみて、なんかうちの子は本が好きだったから、好きな子同士で喋れたらいいなと思ったけど、あ、そういうタイプじゃない子たちにとってもブッククラブの一つのこう有意義な点ができたなと思って嬉しかったかな。
で、まあ、ちょうど高校に入学してすぐぐらいの頃かな、ブッククラブの課題本としてもう、娘が初めてノンフィクションを読むようになって、でこれまで自ら選んで手に取ることはないような本も課題本として読むのは本当にすごくいいなと思ってます、
うんうん、
で課題本として読んでるだけでも丸2年で、10冊の、ノンフィクションを読みました。で最近まあこういったノンフィクションも面白かったっていうようになってきて、本当にとても成長を感じます。
うちもそうで、ずっと小説とかなんかあの殺人事件とか、うん、フィクションばっかりだばっかりで、
うん、
ノンフィクション一切手につけなかったんだけど、課題本のおかげで今、うん、啓発本とか、
うん、
そういうのも面白いって、すごいいろいろ読むようになったから、うちにとってもすごいありがたい。よかった、うん、あのメリちゃんとことグループ組めて、うん、ありがたい。
そうそう、なんかこのブッククラブを通して知り合ったメンバーさんもいてて、やっぱりもう中学生とかになると、まあ、そういった英語関係での知り合いができるっていうこともなんか少なくなってくるし、もうそんなできると思ってなかったのに、まあ、子どもたちもリアルブッククラブっていうのを通じて仲良くなってたんで、本当に嬉しかったですね。
毎年1回夏に、
うん、
京都で集まるっていうリアルブッククラブをやったけど、それですごい子どもたち同士がやっぱり直で集まって楽しめるっていう、関われるっていうのは大きいよね。だからコロナでなくなって、そのいろんなものがなくなって、うん、そういうのが失われてるっていうのは、あの子どもたちにとったらすごい痛手やなって思う。
やっぱりね、小さい頃から、まあ、学年を超えて関わりを持つのって、特に、まあ、学年が上の子たちを 見るのはいいロールモデルになってくれるから、すごいいい影響があるなとは思ってたんですけど、まあ、このブッククラブに参加するようになって、年下の子たちを見て、まあ、自分もしっかりしようとか頑張ろうとかっていう刺激をもらえるのもすごくいいなと思いました。で、あの娘が大学生になっても大人になっても続けたいって言ってるので、まあ、これからもできるだけ長く参加させてもらえたら嬉しいなと思います。
本当にうちの長女もこうずっとメリーちゃんとこの娘ちゃんともう5年ぐらいね、なんかブッククラブやってるけど、さっきも言ったように月一の洋書を読む習慣ができるっていう、子供がちっちゃい時はそのありがたみがよくわからないのよ。 でも中学以降になってそれがすごいやっぱり大きいなっていうのが実感できるし、で私たちの娘たちはやっぱり一番年上のクラスだから、他の子たちのクラスのファシリテーターをしたりっていうのを今やってるのね。なんか今までは先生ばっかりがファシリテーターしたけども、上の子たちが自分たちが実際ファシリテーターになって下の子たちのグループをまとめたりとか意見を聞いたりとかこうやるっていうのをやってるんだけど、それを通じてなんか私がいつも思ってたりとか言ってるこうペイフォワードがまたブッククラブの中でも少しずつ形になってるなと思えて嬉しいかな。うんうん。でもとにかくこうやって参加してよかった、これからも長く参加したいですって言ってもらえたらもうただただシンプルに嬉しいし、ブッククラブ作ってよかったなと思います。
私としてはブッククラブのことを全く知らないけれども、こうやって話を聞くとめちゃめちゃ楽しそうやん。その日本語の和書だってノンフィクションにはなんかそうそう手を出さないよね。フィクションは読んでて楽しいけどさ、うん、だからそれをさ英語でも、ああ今月はこれを読まなあかんっていうのなかなかいいんちゃう。やっぱり
大人日本語、あ、和書グループみたいなのができたらいいなって今ぼんやり思ってる。
楽しそうな企画がまた増えそうだね。
で、よしみちゃんの仕事も増える。
てか今多分よしみちゃんがそんな新しいこと手つける前にやることやるよって多分今思ってるよ。
あ、面白
い。ということで、お時間になってしまいました。今回もいろいろ話を聞かせていただいてありがとうございました。まだまだね、いろいろ聞きたいので、次回も引き続きメリーさんにお話を伺ってもいいでしょうか。
はい、また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございます、ではですね、次回は最終回になっちゃうんですけど、おうち英語を振り返って、今までのおうち英語を振り返ってのお話を聞かせていただけたらと思ってます。じゃあリサちゃん、どうだった今日。
楽しかった。なんかメリーちゃんとちょこちょこさ喋ったことはあるけど、なんかじっくりおうち英語どうしてきたかとかあんまり聞いたことがなかったから、そうやってやってきたんだ、やっぱりそれぞれ違うなって。でもやっぱり積み重ねてきたこととか試行錯誤してきたことがあるからこそ今の娘ちゃんがいる、あるんだなとも思うし、これからも末永く仲良くしたいなと思いました。はい、
ありがとうございます。
さあ、では、次回も楽しみにしていただけると嬉しいです。それではバイバイ。ビビビ。